注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
いよいよもうね、3月になってなりましたね。
本当っすね。
寒いですね。急にまた寒くなっちゃって、
今日すごいいい天気でね、一日。
おととい、昨日、おととい、昨日だっけ、暖かかったね。おとといか、暖かかった。
暖かかったかな。
でも昨日はね、寒かったんですよ。天気も悪くて ね、
そう
なんかすっごい昨日体が重くて、何もやる気起こんなかったです
昨日。昨日のことももはや俺もあんま覚えてないけど、
昨日はね、もう本当なんかね、漫画読んだだけだった。
本当に俺も確かに昨日の夜見たんですよ、今日収録する。
あ、
だからなんかね、やっぱちょ集中力に欠けてたかもしれない。
本当に
あんまし入ってこねえなと思いながら、なんか
花粉かな、もしかしたら。
俺はね、関係ないと思うんですけど、なんでしょうね、集中力がなんかちょっと昨日はなかった気がしました。
今度ね、沈黙の艦隊読み始めました。
言ったんですね。
あれね、途中までしか読んでないんですよ。
本当ですか。よく知ってるけど読んだことない
ですよ。あ、本当に、川口海二、
ね、まだね、川口海二さん読みたいの。
東西冷戦下でしたよ。89年に始まるんだけど、まだ漫画はそれより前に書き始めてるじゃないですか、だから冷戦中なんですよ。
あ、えらいことが起こるわけだね。
そう、その直後にもうね、冷戦が終わって、ソビエトがな
って1年とかだよね、あれ確かね。そうかそうか。でも確かにあの時の事情を背景にして、こう事情が変わった漫画いっぱいあると思うんだよね。
そう、だからどうなってったっけなって、その辺覚えてないんですよね。僕はね、あの当時、レッドオクトーバーを追えっていう映画を映画館で見たんですよ、新宿で。それとまるっきり同じクライマックスがパクられてて、わあやってんなって思ったのがね、記憶に鮮明で、それがね、3巻にありました。
へえ、いいな。
そう、ただね、やっぱスケールがでかいですね、川口海二さんは。
ね、
国防についてね、本当ドカンと、描いてるから、すごいな、世界を巻き込んで。
小泉さんがどんどん長編に手を出すから、すげえなと思ってますよ。
いや、もうね、僕は人生をね、
何言い急いでるんですか、それって。
幕引きを、
幕引きを。
いつ来るか訪れるかわからない幕引きに怯えながら、かつてすごい前略黒様も含めて、だから関わりのあることなんですよ、これ。野谷松太郎も読んだし。
そう
です
ね。
本当に面白いな、全部。
いいですね。
エンブレムテイク2はつまらなかったのに途中でやめました。
あ、そうなんだ。
そう、
あれもほら、がっつり端から読むタイプじゃないよね。たまに読むとね、面白いとか、ね。
そう、ヤンマが当時めくってて、なんか面白そうだなって気にはなってたんですけど。
たまに見て面白いっていう感じですよね。
そう、だからたまに読む漫画でした。別に1話、ほぼ1話完結だから、そう、十何巻かまでは読んだんですよ。で、40何巻あったから、もうちょっと無理だなと思って。
あれ知って、中崎達也さんとかってお好きですか？
あ、地味編？あ、好きですよ。
俺大好きで、まあ、地味編とか、問題サラリーマンとか、身から出たサバとか。
他知らないですね。
あ、いろいろあったんですよ。地味編以外にもあって。まあ、地味編のイメージが強いですよね。だまあ、同時期にいろいろ連載してて、それこそ90年代の頭、もう僕、激ハマりしてたんで、もう、まさに血肉化してると言っていいほど、全ページ見りゃ分かる分かるってぐらいの、まあね、それがもう見るの当たり前に日課になってたんだけど、でもね、今残念ながら全く持ってなくて、なんか引っ越しを重ねてるうちに手放したりとかしてしまって、
まだね、そんなに今中崎さんを振り返る風潮ないですもんね。
いや、全然ないし、あの方は引退されちゃったんですよね。
引退し、そう、地味編なんてもう、なんなら死ぬまで書けばいいのにみたいな。あの2ページを俺にくれって思ったんですけど。
ね、スピリッツのね。
そう。
だからさ、その最近よく快活クラブでね、こう戦略見てさ、ために行ったりとかして、よく通ってるんですけど、中崎達也が一冊もないんですよね。もう一冊買うしかねえのか、これと思いながらね、気になりだしたらもう一回読みたくてしょうがない。
そう、俺もね、明日天気になるをね、買わなきゃいけないのかなって思って、ビデオ版にないから。
あ、そうっすか。あ、
でも、あれですか、あそこに、漫画喫茶にあります？
なんかそれは見ておきます。多分ないと思う。
ね、
ただね、そのね、漫画喫茶って要は今ネットカフェですけど、自由空間と快活クラブがまあ2つ有名ところがあって、自由空間が今年入っていきなり2店舗閉めたりとか、ちょっと 身近にないんですよ。黒崎の方行きあるんですけど、うん、で明らかにもう蔵書の量はね、自由空間圧倒してて、うん、それこそほら昔のヤンマガとか、ね、ああいう系の80年代90年代頭ぐらいのコミックスとかは大体自由空間にしかないっていうか、ね、買い方は割とすっきりと、割とお客さん層も割とこう、うん、小綺麗な方、小綺麗って失礼だけど、うん、自由空間の方は割ともう昔の漫画喫茶みたいなノリの客も多くて、だからこう入り間口広いのは開発クラブなんですけど、うん、やっぱ漫画の量はね圧倒的自由空間じゃない
ですか。そう、漫画、うん、コミックレンタルと同じ道をたどりつつあるんじゃないですか。まずいですよ、早めに見ようとか
ね。たまにビーバップとかも読みたくてしょうがない時があってね。そうそう、快活にはないんですよね、そういうのがね。
北斗の拳どうしようかなって思ってるんですよね。
北斗の拳って読んでないんです
か。いや当時読んでてそれっきりだから、
まあでもあれですよね、ラオウまでは読んでた。
そう、ラオウもその後も、うん、最後まで読んでますよ、う
ん、俺もなんだけど、やっぱ
ジャンプで読んでた、
ラオウまでピークって今読んでも変わんないんじゃない、
ラオウまででいい気がするな。
いい気がする。あれ見てます、初めの一歩って。
初めの一歩はね、うん、ハリマオみたいのが出てくるとかまで。
あれでしょ、ブライアンホークでしょ。
違う、あの、うん、猿みたいなやつがくるくる回って、
ああはいはいはい、
南国、結構見てますね、南国の島のやつ、
うんうんうん、あの辺ちょっともうしんどくてね、長すぎちゃって、
あの話がつまんなくて、
つまんないですよね、やたら長く
て、なんか一歩がペタペタレバーを触ってるたらいつの間にか倒したみたいな、
じわりと聞いてた、
意味が分かんなかった。
いや、拳に魂が宿ってたっていうね、うん、あれなんでしょう。なんかだけどやっぱその高村対ブライアンホーグなんてのが40何巻ですけどね、うん、あそこがまああそこまでが神がかり的に面白くて、だんだんやっぱきついんだよ
ね。それは読んでますよね、う
ん、
俺。
いやもちろん、そんなぼんやりしたイメージですか、
う
ん、
ぼんやりしてる。
俺そのリューティスの安倍 P とかと語るときもブライアンホーグにどれだけ語り倒すかって感じなんですけど、小泉さんとね、初めの一歩をねこういう形式で語りたいってずっと安倍さんも言ってて、
あ、まあ、じゃあちょっと読み返しますよ、いいブライアンホーグまで、ね、
そうだ、うん、やっぱりその名作の悲しさっていうか、うん、こう編集者も辞めさせてくれないでしょうね、こう。
そう。
もっとね。
そう、でも、鬼滅の刃がね、どんどんその蓋を開けてね。
うん、いや、でも、スラムダンクとかもそうですよ。
そう、
あれが何が素晴らしいって、あそこで終わってるって。
スラムダンクは、うん、後にそれを残さなかった、その、うん、いいところで終わる良さを。う
んうん、残さなかった。
残さなかったんですよ。その後、どんどん長期化するじゃないですか、どんどん100回以上みたいな。
そうそう。
で、鬼滅の刃が26巻かな、うん、スパッと終わって、うん、いいねってみんななんか。
そうですよね、やっぱそれってでも葛藤があったのかね、作者とその編集者の間とかで、ね、
いや絶対あったでしょう、
ね、絶対もっとやっててほしかったはずですよね。
でもまあ作品主義だったんじゃないですかね、作者さんが、素晴らしいことですよ。
いや、いいと思いますよね。
ねえ、
だってしんどいもん、やっぱ読みたいと思ってさ、さあ何かあるんだと思うとさ、3桁に近い関数が出てるとか言われてもさ、やっぱ拾いますよね。
ただね、俺が今読んでる46巻野谷松太郎とか F、うん、
よく読みましたね、
42巻とかかな、あと、イニシャル D も40
長いですね、
なんか、全部面白かった。
安住も読んで長いです
ね。安住も、安住は、そうですね、俺でも一番最初の安住は当時読んだっきりで、続編をこの前読んで、
はいはい、
そんな長くなかったですよ。
あ、そうですか。
むっちゃ面白かったけど。
本当に、俺まあ安住読まんきゃって今思って
る。そう、安住もね、いいんですよ。
その安住とね、のたり
まっさり。いや、小山優先生が素晴らしいから、ちょっとね、頑張れ元気から読み直さなきゃいけないんじゃないかみたいな。
俺もさ、大好き言っといて、とっさに振られたらね、あ、出てこないですよ、多分。だから、あ、本当ちゃんと読まんきゃ、もう一回と思って。
ね、
俺本当だって、2年生ぐらいかな、2、3年生ぐらいの頃にやったような気がするんですけど、
頑張り元気、
頑張り元気、だ、明日のジョーなんか再放送で見てる、
そう
あの世代なんで僕もね、
いや頑張り元気と、多分ね、リンクにかけろが同じぐらいですよ、ね、
あ
頑張り元気の方がちょっと前かな、
本当にこの辺ね、5歳差で記憶の差がでかいですよね、やっぱ違うなっていうね、
どっちも雑誌に載ってるのを見た記憶がありますからね、
雑誌で読んでました、大体
雑誌で読んだり、
子供の時買う
しは買ってたけど、それで、まあ、そこそこのは雑誌だけで、ですね、
せいぜいジャンプぐらいだな、読んでたのは。
そういうわけで、
まあ、
じゃあ、ちょっと、あ、そうだ、今日喫茶店行ってきたんです
よ、ね、あ、喫茶店ね、いやいや、その今和菓子食べてんだけど、そう、なんか今日天気良くて、天気いいんだけど、すっごい寒かったじゃないです
か。寒かった。
そう、でも今日の時逆にね、暑すぎないで、 サイクリング日和っていうか、そう、子供連れてね、東区散歩をして、
ちょっとかじかむでしょ。
あ、そう、あの手袋してきます、もちろん。公園で遊びながらね、東区に行って、あの、本当住宅街にね、喫茶カンポスっていうね、
喫茶店
があるんですよ。ここにぜひ行ってもらいたいんですけどね。謎ですよ。住宅街にある普通の喫茶店で、はあ、逆にでもほら、中央区なんてのもあんましないタイプっていうかね、
はい、
もう普通の喫茶店なんですよ。
はいはい、
オムライスがあって、ナポリタンがあって、カレーがあって、クリームソーダがあって、
昔ながら
プリンアラモードがあるみたいな、うん、パフェがあってみたいな、普通の喫茶店でね。うん、だけどほら、小泉さん知らなかったけど、そんな別に地元の方なんかはまあ、あれするタイプの店でさ、で行くとね、超満員なわけよ。
へえ、
すごいっすよ、もう、
うん、江南区でね、喫茶店が満員になってるのなんか見たことないですよ。出ては潰れみたいな。
あ、だからそういうタイプじゃないんだよね。ずっと同じところで商売してる昔ながらの普通の喫茶店なんだけど、
はい、
美味しいんですよ。
へえ、
うん、で僕割とその8時まで営業してるから普段ね、うんうん、そんなに外食なんかできないんですけど、うん、カンパス10時までやってて、
へ、
あんなね、住宅街でね、10時までやってる普通の喫茶店なんかなかなかないよっていう感じで、
そこもなんか、うん、ビニールをカーテンみたいなの下ろしたりしてるんですか。
何それ。
コロナ対策で
特に目立ってコロナ対策しないけど、ただテーブルはやっぱ間引いてるね。隣の一個置きみたいな感じで。あ、
だから満員なのか。
あ、でもほとんど埋まってるような感じでね、うん、僕もだからさっき今日行ったら入れなくて、うん、ちょっと待ってる間にブラブラと散歩して、うん、で途中でこの和菓子屋が素通りできないんでね、うん、なんか見つけたあの和菓子屋で持ち買ってきて、
はい、
今食べてる
っていう感じなん
ですけどね。
めっちゃうまかった。
カンポスマジおすすめですわ。
はあ、
いい。佐渡あんまり言いたくないっていうかね、これ以上混んでもちょっと
そうです、
ね、みたいなぐらいの感じでね、いいんです。でも夜おすすめですよ。
漫画とか置いてるんですか。
漫画初めの一歩置いてある。スラムダンクと初めの一歩と、俺そこで浦沢直樹さんの、うん、モンスターってあるじゃん。
モンスターある。
お好きですか。
大嫌い。
大嫌い。あれ面白いって。
面白いのは見かけだけ。
本当。
あれで、ね、うん、空手型を切りまくってるだけだよ、ずっと空手型、俺はもうそれでどうなるんだ、うん、どうなるんだって最後まで読んだら、うん、芯が何もないみたいな。
そう言われりゃそうか。
そう、そればっかだから、うん。
まあ確かにさ
っき、まあ、大売れの大先輩サッカーを何を言ってるんだって今やばいって思ってるんだけど。
本当に俺も先へ先へと読み進まずにはいられなくなりました。
それがうまいだけ。
そうそうそう。まあそういうことですよね。
うん。
まあ確かに。いやでも俺これ最近なんですけど、
演出と引きがむちゃくちゃうまい、うん、だけど、
う
ん、空手型なんだよ。
そっか、
うん、
よかったっすよ。でも
最後まで読んだ。
読んだ読んだ。
最後納得した、
ね、あのね、愛着湧きました、人物たちに。
ああそう。
でもそう言われるとさ、今もうストーリー言ってみたらもうあんま覚えてないもんね。
だって最大の恐怖がみたいななんかさ、うん、言ってるけど、だからそれ何、まあ、何、うん、って思ったら、
もだもうタイトルもモンスターだしね、何がどうなんのこれっていう感じはあったんですけど、
うん、
あそう、俺あれでも刑事とか良かったですよ最後。
あ、まあ、
うん、追っかけてきた刑事とか ね、うん、あとのその
亡命してきたルポライト。
あ、俺読んでない。だからそもそもちょっと苦手意識があって、うん、あんま読んだことなくて。カンポスになければ絶対読むことなかったんですけど、
そっか、
読み出したらすっげえ面白かったっていう。
あ、
そっか、小泉さん今一瞬熱くなったのが面白かったなるほどとか、ね、ちょっとね、ちょっともうちょっと雑談したいんですけど、
はいはい、
吉田光さんツイート拾ってくれてたのって知ってました？
え、全然。何、
このほら2回目前の雑談で、
はい、
ほらあの頃見たっつって、
あ、はいはいはい、
アイドル話して、
はい、
流血の魔術話したじゃん、ミスター高橋ボーイの。あれなんかどうキャッチされたのか分かんないけど、吉田剛さんが拾ってくださってた。
なんか何言ったんでしたっけ。
いや、小泉さんがだからいろいろ思い出を語り、
あ、 そうだ、プロレス
オ
タが、
そうそうそう、あの本きっかけにアイドル
に
上がって
たみたいな
話をして、うん、そうで僕がまあこうちょっと熱っぽく、うん、あの頃の吉田剛さんいかにすごかったかみたいな話をちょっとしたら拾ってくださってて、びっくりみたいな。そうだ、あの時まだこれが出てる前で、
はいはいはい、
これ出たんですよ。
これ出たんだ。
修行の星座神プロ編ね。
ああ、これは買わなきゃいけない。
だリツイートしてくださって、吉田さんが拾ってくださったから、ツイートで。
修行の星座もね、うん、3ヶ月ぐらいかかって読みましたよ。
いや、かかりますね。だからそれこそね、これね、端から読むようなタイプのもんでもないかな。もうパラッと見てね、それこそ何を見ても。
まあでもね、うん、読むと流れがあるから。
あるある。
格闘士のと、うん、 吉田さんの活動史みたいなの
が、ね、まさにそうなんですよ。しかもこうそのね、それこそ SNS が間に挟まってっていうさ、まあこれでいや SNS より全然はるかに前の話ですけど、これね、それこそ何を見ても何か思い出すというかね、もうありありと僕はこれを見るとね、まさに僕のあの頃っていうか、
そうですね、
でさ、紙のプロレスって、はい、どうでした？
その紙のプロレスはね、僕はね、うん、プライドを見始めてから、うん、がっつり読み始めたん
です。あ、じゃあ割と遅いですね。
そうですね、僕はゴングを読んでました。
ゴング派ですもんね。
そう、
これはシュープロ派だったんで。
ゴング読んでて、で、うん、あのね、うん、高田武藤戦でね、すっごいね、はい、4の字固めで、はい、高田が負けたことにすごいショックを受けて、
とんでもないショックですよね。
それでちょっとね、
っ
プロレス見るのが嫌いになったんですよ。その時一旦
あのね、本当1995年の高田ファンみたいなね、うんうん、視点のね、うん、何か誰か書いてくんねえかなっていうね、うん、あの時本当に自我が崩壊するっていうことだよね。
だからドラゴンスクリューがあんなに効く技だったのって、
効果的でさ、足4の字固めなんてもうあの頃忘れられてた技ですよ。
そうだね、
もうね、
ブッチャーぐらいしかしてなかったじゃない
です
か。
ブッチャーもなんかしてないし、足4の字固め、
ブッチャーはしてないっけ、
うん、デストロイヤーとか、なんか僕らリアルタイムじゃないし、
うん、
ね、別にそのフィニッシュホールドとして足4の字固めなんてのは 夢にも思わないような時代じゃん、ね、あの頃ってさ、うん、確かにさ、あれはインパクト、僕は全然高田、どっちかというと新日より前日派だったのが僕は、
はい、
まあ、とはいっても大事件としてあの一戦を見ててすごい、ね、うん、幕引きだなっていうのは、
それからね、うん、それで新潟に帰ってくるんですよ、うんうんうん、ちょっとプロレスもビッグマッチぐらいは抑えてたんですけど、はいはいは
い、小泉さんが帰ってきた年はね、ジャイアント馬場が死んだ年なんですよ、
99年ですよ、うん、でね、うん、ジャブローに行き始めたら、はい、とにかく、あ、その直前に、うん、小川直也対橋本があったんですよ。そうそうそう、いてるよね、うん、でそれ俺見てなくて、うん、でビデオ屋行ったらレンタルであったんですよ、
はい、
あれレンタルで見たんだっけな、うん、まあ、とにかく見たんですよ、
うんうんうん、
あ、違う、その時、うん、あの水道橋博士と、はい、あ、浅草キッドが、はい、ラジオ黄金時代っていうのをやってて、はいはいはい、月曜の夜10時ぐらいから FM でやってて、はいはい、それでね、うん、その小川橋本むちゃくちゃ喋ってて、
うん、
それきっかけで見たら、うんうん、とんでもない試合でびっくりしたんですよ、うんうんうんうん、あ、そうだ、その前に、うん、UFO っていう団体見てました、
うんうんうん、
東京にいた時、
うんうんうんうん、
すごい面白かったんですよ、うん、今見るとあれはどうやらフェイクだったらしいんですけど、
うん、
格闘プロレスみたいな、
うん、そんなに興行やってました？でも
あのやってるんですけど、そうそう、
だってあれだよね、
僕はテレビで深夜見てるんですよ、 あとね、うん、その当時、うん、船木とヒクソンやったり、
それ2000年だよね、
そうそう、うん、だから、うん、それはね、東京の友達に録画してもらって、うん、借りてみて、
うんうんうん、
新潟放送ないから
なかったんだっけ、あれどうやって見てたんだろう、
うん、うん、
あの、うん、ほら、ジョブローンとかの関連のほら、A マンってわかる？
あ、わかるわかる、うん。
彼がほら、バーやってたでしょ。
そうそうそうそう。
僕、あそこでほとんど見てた、
ね。ああ、あそこでプライドやってましたもんね。俺も見に行ってましたよ。
黒、う、木、んうん、の試合も、これ見た覚えはあるけど
な。なんかのプライドの時ちょうどね、クリスマスで、音を消してたんですよ。クリスマスに、こんなのダメだ
って。そんなね。
俺はもうすごいそれが嫌で、うん、その欲って、
たまにそういう時あるよね。
翌月からもう自分でスカパーに入ろうって決めて、うん、自力で見始めたんですよ。
なかなかね。
そう、だからね、桜庭ホイスはレンタルビデオで見て、うん、レンタルで見たらね、うん、ホイス側のセコンドの喋りとか入っててすごい面白かったんですよ。うん、大丈夫かってエリオがすごい心配してたりして、
本当にね、
そう、そんな時ですね、そのぐらいで紙プロを読み始めました、
うんうん、その吉田豪さんを認識してたっていうのはなかったですか？
吉田豪さんはね、うん、投稿写真で連載してた
んですか？あ、そうなんですね、
確か。
でその頃から名前はもうちゃんと押さえてて、
そうそうそうそうそう、
うわ、それはじゃあ紙プロより前の話なん
ですか？そうですね、
うーん、なるほどなるほど。俺意外とそのちっちゃい絵が半径の頃の紙のプロレスって、
ええ、
本当に立ち読みでちょろっと
見、あ、俺も
読み飛ばす程度だったんですよ。
友達が持ってて借りてちょっと見読んだくらいです、うんうん、はまんなかったです。
あ、そうなんですね。いや、というのもやっぱ俺その、うん、どっちかというとそのいわゆるその自分の中にストーリーをあれしながらプロレスを見るみたいなさ、
う
ん、 いうのっていうのは鶴田て鶴竜対決の鶴田天竜から、はいはいはい、なんかこういうそういう見方をするようになったよね、だからそれより前だとタイガーマスクとかってちょっと小さかったんで僕も、はあ、なんとなくプロレスを見てるっていうのは楽しんでるんだけど、
なるほど、
ストーリーをこう自分なりにあれしながら見るっていうのが、うん、まあ、あれがきっかけで、その後全日が、うん、まあね、天竜が抜けちゃって、うん、まあ、四天王にこうね、鶴田に四天王たちが鶴田に挑むみたいな図式があったりっていうところからこうがっつりとプロレスにのめり込んでいった人間だから、そこまで紙のプロレスに対してアンテナの張り方もやっぱちょっと違った
ん
だ、
あんま全日フォローしてなかったですもんね。
そうだからそこにあって吉田豪さんがやっぱりちょっと特別な存在だったんですよね。あのいわゆるその編集長と編集、まあ、編集人がいて、はい、吉田さんっていうのはちょっと外部の立場から関わってたような感じで、そう、座談会とか見てもやっぱ面白いんですよね。だから吉田豪って名前がいるとやっぱりちょっとチェックして見るようになってっていうのがあったり、でこれね、ちょっとこれ吉田さんにツイートしてもらって、その次の収録でこんな吉田さん吉田さん言うのもなんかちょっとやらしい話かもしれないんだけど、
まあ本も出たししょうがないです
ね。この話もねすごいしたいんですよね。でもね、その吉田そのね、それこそ99年か98年9年ぐらいだと思うんですけど、なんか単発のムックで、うん、そのジャンボ鶴田のねことをね、こうタイトルが何だったかな、最強を決めるのはちょっと待ってくれないかみたいなタイトルで、ジャンボがいかにすごいかみたいなことを長文書いてたんですよ、うん、そこで俺吉田豪にがっつりハマっちゃって、こう、何せこのなんでかこういかにすごいかっていうか、うん、いかにちょっとこう間抜けな感じもあるんだよね、ジャンボ鶴田ってね。
ジャンボはね、本当なんか、うん、最初、まあ、天竜と絡み出すまで、うん、ちょっとバカにされてます。
いや、バカにされてたよ全然。
おーっつって、うんうん、
あのでも王が いきなり頼もしい王に変わった瞬間であるわけよ。
そうです
ね、ある、うん、でもなんかほらなんか男を熱くさせる強さとかじゃなくて、うん、やっぱりその のんきさとか、うん、どっかこうね、男が熱くのめり込めない、なんかちょっと間の抜けた感じとか、うんうん、そもそもジャンボって何よって話じゃん、うん、言葉自体がちょっと間抜けな感じですから、人間につける言葉としてジャンバってのもなって、
プロレスに就職した男ですからね。
そう、まあでもそういうところをちょっとうまく拾いながら書いたあれがめっちゃもう共感じゃなくて、俺と全く同じと思ったのね、うん、その子中学生ぐらいでハマった鶴田に対してこう、うんうん、つえーっていうよりなんかつごすぎて笑っちゃうみたいな見方をしてたのがあって、うんうんうん、そういうの本当にうまく書いてて、だからその辺が僕だから多分99年ぐらいだと思うんだけど、
はい、
うん、
でその後それを紙プロに書いてたんですか。
それね、紙のプロレスじゃなかったですよね。ああ、そう、本もね今もう持ってないんで、
そうか、
なんて本だったかなと思うんですけどね。
別冊宝島とかですかね、
わかんねえけど、だからそれこそさ、この書評の星座見ると、
じゃあ吉田さん直で聞けばいいんですよ、
これ聞いててくださっててね。
吉田さん、ね、教えてください。
どっかで持ってるはずなんだけど、今ちょっと探したら出てこなくて。
ジャンボについて書いたやつは何ですか。
吉田豪さんじゃなかったらどうしよう、多分吉田豪さんだと思うんだよな、あれな。すごい面白い。だからそれでこう、これはそのまさにその何年からなの、2095年から2004年なの、
ね、わいい時期だ。
で僕はだから追っかけ出したのが99年ぐらいからなんですけど、うん、やっぱりそのマット界時代が激動っていうか、うん、いろいろこうね、プロレスから総合に入れ替わったり、
はいはいはい、
だからそもそもほら前回のその前々回の収録の時にそのね、あの頃とかけてその、うん、ミスター高橋ボンでこうトーンダウンしたプロレスファンがアイドルに流れていったって、うん、まあ、その現象もちろん実感できる人いるんだろうけど、僕ピンときてなかったんですよ、うん、僕はもっと早くピントーンダウンしてたのね、よくよく考えると、うん、だからジャンとババの死っていうのは一つでかかった、うん、99年っていうのが、まあそこがちょっと僕の中の節目っていうのはあったのかもしれないんですけど、うん、そもそもこの2002年だったかな、出た当時はやはりもうどっちかといえばプライドとかそっちの方に熱がいってたよなっていうところもあったよなとか思って、うん、だそういう意味でこの本ってその吉田豪さんが何を言ってるかとかいうこともそうだし、うん、その取り上げられてる書籍の、ね、それこそ流れなんですよね、うん、こうしかも本出まくってんだこの頃って、うんうん、もう本当にいろんな本が出てるから、うん、でその吉田さんがその紙プロで、あの紙のプロレスラディカルかな、うん、で書いてたその書評がの中にこのやはりその文字のテキストの量とかね、うん、こうさらっと終わっている時もあれば、ものすごい ページっていうかその、ね、そのページを割いて書いているものもあったり、うん、その分量も結構これはこれで批評というか、うんうんうんうん、だからその長く書いているやつとかね、今回特に読み返すと、うん、やっぱむちゃくちゃ面白いっていうか、
向井亜紀の本にそのやつ
が載ってる、まあその辺は最後の方に来ますけど 何なんかそれでよくちょっと
あった
ありますよね。なんかね、なんていうの、そのちょっと吉田剛さんも若いじゃないこの頃って、
はい、
20代ですよね、まだね、はい、なんか自分でも言ってご自身も言ってたけど、その口が悪いとかさ、ちょっと攻撃的とかいうこと書いてあって、
うんうん
うんうん、まあ確かにそうでさ、かなり過激にこう人についてこうなんかさ言ってみたら、はい、ほら彼氏って言葉をよく使ったりするんだよね、何々と言ってる彼氏がとかっていうのも、なんか若干小バカにしてるような感じというか、はいはい、
そうですね、
なんだけど言ってることとかは基本的なトーンは変わってないんじゃないかみたいなものを感じたり、だからその書評もそうですけど、あれって紙のプレス、要はなんか一つのテーマに座談会をして、それをこう座談を収録するっていうのも一つの名物っていうか、何かをテーマに拾ってね、だからその時も確かその全日本が分裂した時になんか全日を語るみたいな座談会があったんですけど、まあいわゆるそのジャイアント馬場が亡き後の全日本がこうね、まあどういう道をたどっていくかって時に、そのまあ言ってみたら自由度がちょっと増してさ、そのいろんな夢のカード、言われてきた夢のカードみたいなことがまあ現実味を帯びてきたような背景が当時あって、その時にほら、じゃあ三沢は誰とやりたい、誰とやるカードを見たいかって時に、ほら武藤と見たいとかさ、それで昔言われてたことで、あといややっぱ小川直也だろうとかさ、だからそうあの当時新日本が抱えてたその純プロレスで行くのか格闘路線に行くのかってもうちょっと揺れてたじゃん、
はいはいはい
ね、だからそういうその座談に参加している人たちの論調っていうのもやはりそういう風になってるんだけど、吉田さんがここで言ったのは、いやいや今こそ川田ですよっていう今さんざっぱら川田との対決なんてストレンドプロレスやってきたのにこう分裂した今だからこそさらなるストーリーが浮かび上がるみたいな、まあそういうのもだってあの当時からさ吉田さんそういう目線で語ってたわけで、
へ
そういうの変わんないよなっていうねところいろいろ思い出したりしながら、だからああいう座談会も合わせてね読みたいんですけど、俺もその辺の一切ガスは今手元になくて、いかんな、ね、やっぱ取っとくべきだな、
捨ててしまいましたよ。
あ本当ですか、
邪魔だ
から、いやもう今読みたくてしょうがない、
映画批評は取ってあるけど紙プロは捨てた
これ小泉さんもう一回ちょっと見てさ、あとでなんかまた喋りたい感じ、
いやこれ3ヶ月かかります
なんか船木の時代っていうのがあったなと思いますね、船木に関する本がすごいたくさん出てて、でまたすごいこうあのいいんですよ、こう痺れるんですよ書評がまた
はは
非常に面白いっていうね、あとまあいわゆるその小泉さんはそのアイドルと、
はい、
あのに加えて、まあ、もう単に一生懸命なろうとしてるけど、どっちかといえば雑誌カルチャーの方に自分は熱い思いがあった
そうです、ね、
みたいなこと言っててさ、
そうなんです、僕はミーハーじゃないんですよ
で僕もそれはもう僕もそうなんですけど、といっても雑誌のあれもその小泉さんと俺ではまた違って、僕割とこう普通のこの文芸誌とか読んでたわけ、その文学誌とその論壇誌っていうかその時事関係、文芸春秋とかさ、
おじいさんがどう
読む、まあまあ確かにじいさんでもね、あそれをがっつり読まないのよ、なんかその好きな人追っかけて読んで、そのまあいわゆるその文芸批評とかね、そういったのをまあ毎週のルーティンと、まあ、月一のルーティンって、まあ、週刊誌月刊誌でいろいろ読むのがあってさ、でその2000年頃だと思うんだけど、あの福田和也って分かります
よ、あ読んでみます、あの偏差値書く人、
偏差値書く、あの作家の値打ちね、あれ2001年ぐらい
あれすっげえ面白かった、
めっちゃ面白い、ね、あの人ってあの当時無双だったんでマジで、
あそうなんですか、うん、
あの風貌分かります、
風貌はあなんと、
う
ん、
もう肉だるまみたいな、もうなんかほら、パンパンでさ、
石破茂みたいな感じ
そう、まあね、まあまあ、ざっくりやる。今割とかなり枯れた感じなんですけど、あの当時まだ、それこそあの人まだ30代後半ぐらいだと思うんですけど、それこそね、
2001年だったの、すっげえ。
作家のうちは2001年で。で、僕それこそ90年末ぐらいに福田和也さんにハマって、それこそ週刊スパで毎週連載してるそのなんか砲弾みたいなのとか、
あれはあの石丸源彰さんがね構成して、
石丸さんがあの当時もやってたのかな、
あ当時はやってた、
その後じゃないかな、坪内さんとの対談、石丸さんが初期はやってたよね、だけどその福田和也って割とそういうこうやさぐれキャラを出しつつ、たまにその諸君っていうその月刊誌とかで、めっちゃ硬いこの保守的なんか、あの人、まあいわゆるそのパンク右翼って言ってた自分のこと、俺はパンクを
デッドケネディーズ
に、デッケネの追っかけだとか言ってたよね、あのだからそういうパンクが好きだったりプロレスが好きだったりっていうものをこのなんつうの、その論文書くときにそういったものをちょいちょいとこう引き出しを見せながら書くっていうのが、当時のそのいわゆるその分断というかさ、ああいったとこではおそらく無双状態というか、誰もこう、なんか生意気なやつはいるなこいつ、だけどなんか 特にツッコミもできねえなみたいな、
なんか殴られそうみたいな、
なんかねそういう勢いがあって、あの人も多分それを明らかにこうの乗りに乗って、その辺をこう、はい、割とこう喧嘩売りキャラっていうか、はははじゃなきゃあんな喧嘩の吉田なんて出さないじゃん。
そうですね。
でここでさ、その吉田剛さんに戻るんですけど、はい、その福田和也さんと前田明のなんか保守、はい、有国対談みたいなのが出してて、それもここに入ってるんだけど、吉田剛さんは、まあ、その本の書評だけに限らず、福田さんについて書くときに、うん、そのパンク右翼って言ってるけど、そもそもパンクっていう顔じゃねえよなみたいな、そんな丸顔でパンク語んなみたいなことを、うん、まあ、こういうまんまなんじゃないけど、そういうトーンのことをいくつか僕見たことがあって、うん、
パンク右翼、おいパンクだよね
なんかだからそういうのって論分断からは出てこない、そういうツッコミを吉田剛さんはちゃんとしてるんだよね。だから俺もだからそれをなんか懐かしくなって、この本書評の説明の時にそこのページをこうパッと見たら、その文は多分カットされてたかな、ちょっと今多分その外見に関してのその
なるほど
はちょっとあれやっぱりデリケートな部分があるのかなっていうのはね。ただそのお前パンク語る顔じゃねえよな、その丸顔っていう言葉って、うんうん、あの当時の福田和也に対しては全くもって有効な言葉だったと思うんですよね、うん、それは全然このなんていうかその外見で差別するとかそういうことじゃなくて、うん、あの当時のあの状態の福田和也にその言葉を投げるっていうのはめちゃくちゃかっこいいことだよって俺は思うんだけど、福田和也は絶対ワンパン入ったのあの時と思うんだけど、ちょっとお用語があるんですけどね。
そっか。
まあだからそんなことをねもうどんどん思い出しちゃって
今ねオイパンクって自分で思い出したんだけどオイパンクって怖かったじゃないですか、
は
い、
そうかな、
そうなんですか、うん、そう、うん、おいおいおいって言ったら、あお前おいなのかっつってなんか対立を煽るみたいな、
うん、
あ
だから誰と対立するの、
だから俺の中のイメージですけど、うん、パンクでオイパンクは右翼で怖いみたいな、
本当俺そんなイメージ全然ないな、そういうもんなん
ですか、あ そ, う、うん、そういう噂を聞いてたんですよ
そうですか、
だから後にハロータがミキティかなんかの曲で、はいはい、うん、おいおいおいって見てる無邪気においおい声をしてあ時代が変わったって思ったんですよね
おいパンクって何、象徴するのって何、コブラとか
なんだろう、あ違いますよ、うんとマイナースレッドとかじゃないですか、違う、
あ海外でいうの、うん、海外のバンドでね、あそっか、そんな風な分け方してたかな、あんまり当時覚えてないですけどね、あそれ思い出したんですね、
そう思い出しちゃった
まあそんな感じで、それこそもう僕のあの頃って感じでね、はい、いろんな記憶が呼び起こさせる本で、ね、
はい、
非常に面白いんです、もうがっつり読みたいんだけど何せちょっとここ最近時間がなくて、
そうですね、
まだパラパラとしか読めてないんですけど、
読むのが大変だ、
でもね本当全ページ楽しいです、どこ読んでも面白いなと、そんな感じでした。
はい、はい、じゃあちょっと
長くなっちゃった、ね、すいません、
どうしよう、
吉田剛さんに拾われたことがびっくりで
30分経っちゃった、
すいません、
今日は手短に行きましょう
行きましょう
じゃあ全力お苦労様16話ですね、はい、6回目です、はい、収録は6回目、16話行きましょう。16話は高校時代に付き合っていた鈴木春子ことタヌコから10年ぶりに電話がかかってきたサブは日曜日に会う約束をする、そして同じ日に強制的に約束させられていた冬子とのデートをケベを使ってすっぽかすのだがこの回は結構最高でしたね素晴らしかった、
あ本当に、
いやーなんかもう
よかったよね、でもね、
よかったっつかね、
あつうかあれじゃん、あれ初あリキ初登場、リキちゃんの回だよね。
あ、そうか、うん。俺はもうどの回がどの回か全然
分かんない。俺もね、ちょっと分かんないんですけどね。そう、確かそうですよ。
いや、これはもう本当、うん、心に染みるっていうか、うん、まあ、男子ならこういう感じの体験あるでしょう、うん、みたいな、
うんうん。え、主にどこのことそれ。
いや、タヌコとやろうとして。
本、う、当、ん、は、そうだよね。サブそこって俺は思ったけどね。
いや、そうだけど、うわ、怖、う、い、ん。ちょっと記憶の開けたくない蓋が、みたいな。
こう、あと一歩のところで、あれしたんだっけ、うん、花離れになっちゃったみたいな。あ、それ元々の過去が。
あ、そうですね。
なんかね、いい感じだったんでしょ、元々が、
ね。そうですね、うん。
それが、まあ、悲しくちょっと離れ離れになって、
うん、
何年か経ってね、今でお互い大人になってて、
うん、
なんかほら、友達、前回でほら、テレビ局でばったりやった加藤って、あの、河原サブさんのね、うん、加藤が、焚きつけんだよね、またね、あいつちょっと、
いいような、うん、あいつ本当に、どこでも言いたいことばっかり言って、
しかもあいつの情報全部なんか正確じゃなかったですよね、うん、なんかね噂話、噂の噂みたいなレベルのね、そうそう感じでね、
そうなんですよ、うん、
そうですね、ああいう感じか、
はい
よかったですよね、タヌコさん、タヌコね、
う
ん、
そう、これだって思いますよ
そっか、冬子ちゃんにこうケビオの電話をして、うん、まあね、あれするっていう、冒頭でね、
うん、そうそう、一緒に、
そう、
あの
エマニエリ来たいですね
冬子は
俺、まあそうね、俺冬子ちゃんも好きなんだけどな、うん、喜んでいけよサブとか思ったけど、そんな嫌なんだねやっぱね、
まあちょっとね、あんな若い子無理だよ、うん、
まあそうこうしてたら、その海ちゃんが、はい、ね、彼が来てる、
リキちゃん、
ね、彼が来るからなんて言ってさ、
そう、
ね、サブちゃん行ったじゃない、お兄ちゃん行ったじゃないなんてね、会ってくれるでしょみたいな話をして、うん、なんかほら部屋来るからっつって、ちょっと一時的に預かれなんて言って、海の洗濯物とか全部サブの部屋に放り込んじゃったぐらいにしてね、なことやってましたけどね、
そう、
うん、
渡瀬恒彦
すんげえ愛想ねえの、
そう、
うん、
でもなぜか腕相撲をするっていう、腕相撲、
サブがだから挨拶してるのに全然こう片言みたいなさ、うなずくぐらいの返事が来ないっていうかさ、う
ん、ねえ、あんなんで、
この男のどこがいいのよとか、なんかサブのなんか
一人一人やってるのかな、
なんか建築業かなとなんか言ってね、
う
ん、
まあ女と接するときと態度違うんでしょうね、
うん、
女とは接するときのさ、
わかんないけど、なんかでもこのちょっとこのアウトローな雰囲気に海ちゃんがすっかりやられちゃってるみたいな感じはあったじゃない、
まあなんかそういうタイプいましたよ、うん、バンドマンとかで
腕相撲3回して ね、
うん、
ね、2回ともサブが勝ってさ、俺思わずガッツポーズしちゃったけど、サブーと思ったけど、勝つんだここでっていうさでもう1回はもう1回やって、ほらなんかテープこたつをこうちょっと剥がして、
まあ、負けた後のリキちゃんのね、うん、へこみっぷりが面白い
いや、それでもう1回やるって時にさ、海がさ、サブの服をこう直してやるふりしてさ、
うん、
負けてやってみたいなこと言うんだよねあれがまたいいんだよなんか、うん、そう、でもサブとしてはそれなりに力を出し切って負けたみたいな、
うん、
なんかところがありましたけど、リキさんはこの後も出てくるんでしょ、
うんうん、ね、それが絶対で一回も出てこない、
え、出てこないのあら、
さんざん言葉では出るけど、うん、もう全く、
あ、本当になんかあらすじだけ読んでるとえらいことになるな今後ってね、うん、この先っていう感じ、あ、そうなんだ、
そう、姿は見せないん
で、なんかぱったり姿は見せないって気になってるって言ったら、あの人もそうだけどね、かすみちゃんの婚約者も丸きし出てこねえから、
うん、もう多分出ないんじゃないかな、うん、
あ、本当、
うん、まあ言っちゃっていい
です、いや、いいですよ、もうネタバレ俺されても OK です、あらすじでなんかざっくり知ってんだけど、うん、なんかかすみちゃんも彼追っかけてニューヨーク行くとか言う
ね、もう本当言葉の上での情報の存在、
あ、そうなん、だからそのこの今回の3話分って見ててもやっぱちょっと引っかかるのは、そのサブがこうタヌコのことをすごい気にするんだけど、うん、いや一方で目の前にかすみちゃんもいて、
うん、
そのまあ結婚してるとはいえ、
うん、
まあちょっと前に遡るとちょっと中合意にしてさ、
うんうん、
私もう何が何だか分かんないみたいな感じになったり、
うんうん、
やっぱりそのサブの方がいいんじゃねみたいな揺らぎを見せたりとかいうことがあるのに、うんうん、何事もなくなんか今ちょっとそのね、
ね、
ニューヨークに追っかける間の準備中なのか分かんないけど、普通にまた川並みで働いてて、うん、同じ釜の飯食ってるじゃん、 その辺がこうサブの意識もどうなのよみたいなね、
うん、
なんかよく分かんねえなって、そこでこうタヌコ一直線になるんだなっていうのもあったんですけどね、
は
い、
うん、
そうそう、まあ力夫の腕相撲が面白いっていうのと、
そうですね
あと、まあ、冬子とサブってエマニュエル行かなかった？行ったよね。行きましたよね。
怒られて行った
の。あ、そうそうそう、なんか、どういうタイミングで行ったのかよくわかんない。なんかちょっと、見つかっちゃったんですよね、結局ね。仮病するのがね、
うん。
冬子ちゃんが訪ねてきちゃってね。うん。で、じゃあ行きますか、つって言ってね。
そう。
で、冬子ちゃんがすごいこう、周りの席ばっか見てキャーキャー言ってね、あんなことやって、こんなことやってみたいな感じで。
うん、
サブがそんで、静かに恋を語るところなんですから、とかって言って、静かにしてください、みたいなね。お兄ちゃんどうしてあの人耳噛んでるのとかなんか素朴な疑問をサブに投げかけるみたいな、
うん
うん、感じで、まあでも冬子ちゃんといる時のサブってもう漏れなくそうなんだけど、上の空っていうか、
そうすね、
ずっとタヌコのこと考えてるみたいなね、
そう、
うん、なんかその後々出てきますけど、この同級生 の, その加藤って川原サブさんと加えて、
うん、
内藤っていうのがいて、これがあの人名前がいつも出て
こない、
三浦雄一さんで、 でこの人が割とちょっとプレイボーイっていうか、うなんか他のことやっちゃったみたいな。
そうそうそうそう、サブと付き合ってたのに、そうそう三浦が予告槍を入れたみたいな。
三浦っていうか内藤がね。
あ、三浦陽一、まあ、
これだから加藤情報なわけでしょ。
そう、
でもその後よくよく違ったみたいなさ、うん、こと言ってたけどね。
でも、うん、サブはそれを真に受けて、
真に受けちゃうよね。でもね、聞いてるよね。
そう、まあ高校ぐらいだったらそんなもん、うん、俺は終わりだって簡単に心折れますよ
ね。だからそんな消されたのがその山形でほら、うん、ね、東京を立つ最後の山形の夜みたいなさ、その時に田の子に聞いて、なんかちょっと悲しい別れ方をしちゃって、
そう
で翌日にその見送り行くでしょ、
うん、
雪がまだすげえ降ってる時にサブが東京みたいな、あの辺もちょっとよく分かんなかったんだけど、
うん、
それこそあのエースケとか一緒に上京したんじゃねえのみたいなさ、ほらあのダメな友達いたじゃん、
板前のやつ、
板前の、うん、ちょっと優秀なっていうさ、うん、なんかそもそも集団就職だったんじゃなかったっけサブみたいな感じなんだけど、なんか
そうだ、ね、
サブ一人で電車に乗って、うん、汽車に乗ってなんかね見送られてみたいな、
遠くから見てる、
タノコが遠くから見てる、ね、
うん、
俺あれやりましたよ高校の時に、
本当
彼女が上京する時に、
うん、
身内がみんなでホームで万歳万歳してて、俺ホームの外から見て万歳的なほら頑張れよみたいな、
うん、
わっしょいわっしょいしてるわけ、
うん、
で俺はその改札の外からさ、
うんうん、
こっそり あの子を見て、あの子って彼女を見て、
ええ、
彼女もその家族と相手してんだけど、
ええ、
目線は俺の方にくれてるみたいな、すごい青春ドラマみたいなことをやったな。 そうだね、そういえば
っていう甘酸っぱいね
その帰り道とか俺どういう思いでね直江津まで帰ってたのかね、ちょっと、
うん、
まあそんなことを懐かしんだりとか、
そっか
っていう感じですね、
はい、
でその後他の子と会うんですけど、
うん、
なんか謎にこうざわざわしたあのカフェでまず落ち合って、
うん、ね、高円寺だっけ、
高円寺が田中の家でしょ、新宿で待ち合ってたよね。
そう、それでね、吹雪純がまあ可愛いんだよね。
可愛いっすね、77年とかだからあれと同じ年ですね、うん、あのアシュラと同じ年ですね、
うん、アシュラではねパンチドランカーの旦那
パンチドランカーのねなんかでバー行って屋台行ってみたいな変なコースなんですよ。
そうだからそれはねサブが下心があって、
うん、そうどうしていいか分かんないんだよ ね、 なんかね、
なんとか一発やりたいって思ってるから、
うんうん、とりあえずの判断としてね、でもこれ適切なコースじゃねえよなこれって思いながらねであれやっぱエマニエルみたいなとこ行ってたよね、なんかね、
そう
ね、なんかそう、でもやっぱりこれ下手打ったよねサブ、
ええ、
なんかちょっとこういうコースだとさバレバレだもんね、なんかね。
そうなんですよ、うん、でもサブは、うん、そのこうテレビ局のやつの情報で、
はい、
うん、もうやりまんだって思ってるから
だとしたらどうなんですか、やっぱりそのセックスすることが、いやその恋を求めてるじゃん、恋っていうかそのねタヌコが好きとかじゃなくて、うん、やはり目先のそのセックスに対しては、うん、先走ろうとしちゃって
明らかにその行動ですよ。
そうなんですよね、だからそう不可解だなサブ今までの
まあでもねサブもいろいろあったから
まあそんぐらいですけどね、
まあオスの面が見れて俺は良かったですよ
まあそうですねあ、かすみちゃんとかいるんだけどこう
だ、そうだからやっぱ気心知れてたりっていう、ね、なんかちょっと、うん、あのやっぱ都会で気遅れしないじゃないですか、
うん、
都会の女じゃないから。
でも言うたって結構経ってでしょもうこれ、
うん、そうけど、ね、やっぱ、うん、馴染みがあって、
うん、なんかだから
来やすいんじゃないですか。
悲しいことにそのエマニュアルで静かにしてるときにもうタヌコのテンションがね、
うん、
つかそもそもそういう人じゃないんで、
そもそもがそうそうそう
だからねサブちゃんってね、
うん、
あの誤解してるわっつってね、私そういう女じゃないのよってさ、うん、きついなそれ
僕さーっと俺もなんか俺にも突き刺される
どうリアクションするよっていう、
ごめんなさい
あ、いやでもそこはまあサブ、まあサブはなんかまあね、
うん、
送ってきますからみたいな感じで静かにね、うん、送るとかさ、
もう勃起してたでしょ、
勃起してたかな、
うん、
エマニュアルでね、
そう、
うん、まあなんでしょう、ただそのタネコさんも好きは好きじゃん、サブから好きなんですよね、
だからね、あこんな、うん、不器用に自分とやりたがってる男のことも嫌いにならないタヌコがとっても素敵、
いいですよね、だってほら帰り道にさ歩いてたら手引っ張っていきなりダッシュして、
うん、
人目つかないところにまで走っててチューしたもんね、
そう
で許して今度会った時にみたいなさ、うん、で肩組んで歩くみたいな、
うん、
なんかもうめっちゃいい感じだったねこの2人が、ね、
素晴らしかったわ、
うん、でタクシーに乗って
涙が出る
本当
こんなことさ、うん、それまでの自分の劣悪なさ、うん、この感情をさ、うん、なんか相手にぶつけようとしてたのにさ、うん、そんな対応されたらさ、
う
ん
う
ん
う
ん
そうですね、
涙出ちゃう。愚劣なさ。
愚劣さ、面白いわ。
なるほど。まあ、サブがね、ものすごい自己嫌悪に陥ってね、
うん。俺と一緒。
恥ずかしかったですね。そう。全逆おふくろさん。
全く一緒。
俺は最悪ですが、
その通り。俺も俺も。
品性下劣な最悪なやつですね、うん。西田幸子のあの、女のいじって曲がなんかね、うん、ちょいちょいかかるってね、このタヌコとのなんかね。
もうこの時俺はね、うん、サブと完全にシンクロしましたよ。
ああ、そっかそっか。
シンクロ率 100%。
ちょっとね。そうね、確かにそうですよ、サブもいろいろ大変だから、
そう、
ね、ちょっとウキウキする気持ちもありますよ、やっぱりね。
まあ、今までね、
ね、だって冬子ちゃんはね、
散々なんかそう、好意をね、うん、女の方からぶつけられても、結局、何もしてこなかったわけですよ、ちょっと、
いや、
かすみちゃんのおっぱい触ったぐらい
で。
そうそ
う、あとさ、やっぱさ、近すぎるよ、いくらなんでも、関係性が、うん、なんか漏れなく、ほぼ他のその仲間すべてが知る仲になっちゃうじゃん。
そうサブのね、その欲望はね、うん、行き場を失ってたんですよ、ずっと。まあ今も今回もね、うまくいけてはなかったんだけど。
まあだってよくよく考えたら、本当にそのかすみちゃんって渡辺組が漏れなくくっついてきて、ふみちゃんはそもそもいとこだし、ふゆ子はおかみさんの娘だし、うん、そんなハメ外せるような相手誰もいないじゃんって話だもんね。ふ、ま、み、あ、
ちゃんのこと別に好きじゃないし、
ふみのこと全然好きじゃないよね。まあ身の回りの女性としてね。
うんうん、
そうだよな、それやっぱタヌコがぐらいがいいんじゃないかな。
タヌコがいいよ、ね、そりゃタヌコだよ。
ほんとね、まあそんな感じで落ち込んで帰ってきたら、はい、海がまたズカズカ来てさ、
うん
ね、昼間のあの彼どう思うなんつってね、直線でいいんじゃないですかみたいなサブがなんか言ってね。でなんかこう
直線ってまっすぐな線って意味なの。
もちろんそうでしょ、直線的な男って意味でしょ。
なるほど、
うん、いいんじゃないですかみたいな。でなんかやっぱそう、お兄ちゃんはそう思うみたいな感じで海がちょっとウキウキとしてサブにこう抱きつくっていうか、
うん、
腕組むぐらいの。そしたらあれっつって、お兄ちゃん女という人と会ってきたみたいなね。ほんでなんか微妙な反応で部屋帰っちゃうんだけど、え、海もそれ何みたいなね。別にいいじゃんかそんなのみたいな。
うん、自分だってね、
女と一緒に。ね、何その海のその反応マジわかんないんだけど、うん、何なんだろうね。
あ、お兄ちゃんにはそんなの秘訣だ
わ。嫌なのか。
自分の父親みたいな感じなんじゃない。
俺は最悪で、みたいな。もうサブはもうここは一つだ、このもうこの後も自己嫌悪で、まあ、そのまま終わっていくみたいな感じして
ね。いや、16は最高だったな。
そうか。そっかそっか。いや俺もすっごい面白かったんですけどね、うん、そうっすね、よかったよかった。そっか、あれ出てこねえんだ、力雄出てこねえんだ。
そうなんですよ、俺も楽しみにしてたんですよ、
ね、そうなんですね。次いきます。
はい、じゃあ17話読みます、はい、DVD はね3巻に、
はい、3巻に行きましたね。
はい、第17話、マサキチについて貸しに行ったサブは、
そうそうそう、
マサキチから仕入れの割り戻しの話を聞かされ、うん、後ろめたい気分を味わう、
うん、
また若田上時代に、うん、サブの下で働いていたマサル、ただしが、
うんうん、
今ではサブより高い給料を取っていると聞きショックを受ける。これもショッキングな回でしたね。
確かに
サブの給料が7万円だったって。
それもないよな。
そう、ちょっとね、うん、いくらなんでもだよね、うん、10年目なのに、うん、それは今の言葉で言うとやりがい搾取ですよ
ね。
修行とはいえちょっとね、
立場的に修行っていう、
うん、
うん、なら確かに長いんですよね、
うん、
ヒデさんがでもさ、その辺は見てくれてるはずだとは思うんですけどね。
ねえ、ヒデさんがね、うん、まあヒデさんが、まあ後に場面であるんだけど、
うん、
俺のところは、
そうそうそう、
金は
言ってますもんね。
安いぞ、みたいな。
たださ、
うん、
やっぱ良くねえなと思ったのはさ、
うん、
おさむが20万なんだよ。
そうそうそうそう。
おかしいよ、それは。
ねえ。
だってあんな仕事の風景だけ見てりゃさ、ほぼ同等にみんなやってるじゃんっていうさ、うん、まあ、
まあ腕があるんでしょ
うね。最後の盛り付けとかおそらく、まあ、うん、いわゆる花形であろう、うん、その包丁でこの魚に切り身入れたりとか、そういった最後の仕上げ的なとこを多分その、うん、花板のヒデと向こう板のおさむがやるっていうのはあるんだろうけど、うん、あの修羅場の中でね、うん、サブも マサキチもさ、うん、もうみんな一緒になってやってるんだから、そうそう、こんな開ききついよなっていう、ね、
サブが7万で、うん、マサキチが9万、
マサキチ9万、オサム20万、これはショック。だからオサムも、
オサムが20万で、
オサムが多分ね、
ただしが18万だ
っけ、ただ18万とか、ただし築地かどっか行ってんだよね。
そう、う
ん、でオサムさんが、まあ、ここ多分、じゃあ、例えば12万とかさ、ぐらいだったらさ、まだそんなさ、まあまあそんなもんだって、俺もじゃあいつか追い越すぐらいの感じだけど、20万言われたら引くわ、これ、ちょっとっていうね。そう、うん、だから、そういう。
ヒデさんはいくらなんだろう。
ヒデかもっと30万とかじゃない。だから、なんか、そういう打ち合わせっていうか、そのね、オサムが入ったことによって、そういうさじ加減っていうのは多分おかみとヒデさんとかでおそらく話し合いなりなんなりがあったと思うんですけど、うんうん、サブと正吉のこともちゃんとそこは底上げしてあげなきゃみたいな、ねね、感じがします。だからおさむに20万あげるならおさむさん16万にして2万ずつサブと正吉上乗せぐらいの感じにした方がいいよこれっていうさ、
本当だよ。
まあまあ物語だからまあいいんだけどね。
そう
で実際どうなのよって話で、
正吉、まあ、がね、うん、築地で割り戻しをもらって、
割り戻しっつうんですね。
そう、
いやそんな言ったらみんな貸し行きたがるんじゃねえのって感じはしますけど ね
8万もらって3万サブに渡そうとし、自分は5万
もらって5万とか言ってたのね。8万もらってね。
そう、
あれも一気にあんなにもらうもんなんですかね、あれも
ね
なんか年間にするとかなり、あ、月の売り上げがなんか500万とか言ってましたよね。あ、月の仕入れ代500万とか言ってたよね。
そっか。
あの、まさきちがね。だから、すごいかなり規模のでけえ商売でやっぱりっ
ていう感じ
しますよね。ね、だからそれで普通相場1割なんていうさ、50万浮いた金ができるわけで、うん、そうするとやっぱ、その辺って本当にそんなことが行われてるなら、やっぱり板前同士で分配し合うのが普通なんじゃねって。うん、思いますけどね。
ただ正吉はね、うん、質の悪いエビを仕入れてしま
う。そうそうそう。
それで
おさむにすぐにね、あれおいこれどこで買ったんだよ。魚生って言ったっけ、魚生で買うってね、うん、いつものとこじゃないっていうね、エビ買うのがね、
うんうん、
最近ちょっと質悪いから買えましたみたいな、うん、なんかねこと言っててね、うん、そう言ってて、まあだから今回のこの騒動の時って、あのおかみさんがなんかちょっと松の字とどっか温泉行っててさ、それを隠してて、その吉野家のおかみと行くからなんて、うん、みんなには、うん、嘘ついて松の内と言ってんだけど、うん、吉野家のおかみはなんか中居の誰か房子さんだかに見つかっちゃって、
うん、
結局なんかおかみの嘘が早々にしてバレちゃってるみたいなね、うん、まあ、
そういう
ストーリーも一つありつつっていうか、
最初はねサブが、うん、漬物しの分け前を断るんだけど、うんうんうん、お袋さんが借金を重ねてる事実が発覚
してるんだよね。そうそうそうそう、お京さんがね、あのサブちゃんちょっといいなんつってね、その自分のその、うん、いとこのそのね、名前忘れちゃったけど、あのロッジで働いてるやつがいるんでね、うん、それでちょこちょことそのお金を借りてね、まあそれはいいんだけど完全に忘れちゃうみたいなね、
認知症があるから借りたことを忘れ
てしまう。そもそも何そんな借りるあれがあるのかなっていう感じがするんですけどね。
あのお小遣いあげるんじゃない。
お小遣いあげるためにあれするのかな。ねえ、小松のしんちゃんですかね。なんかトータル5万ぐらいだよね。5万2300円、
うん。
計算したらそんぐらいのお金になって、
うんうん、
この波数がこうね、300円っていうこの数字が俺を余計に惨めな気分にさせたんですって言って、全力を苦労さます。どうせなら盛大に借りてくださいみたいな、なんかね、感じがあって。うん、まあそんで、まあこの日も川波が忙しくて、閉店した後にちょっとなんか仕入れに問題があるみたいな、その、日でもそれで、まあ分かった分かったっつってね。うん。だけどまあ、決していいエビとは言えなかったな、今日のは、みたいなね。
うん。
うん、まあ見る目を養うんだな、みたいな感じでさ、話をして、まさかこうサブにちょっと遅め来いなんつって言ってさ、
うん。
で行ったらまさ吉がいるっていう感じだったんじゃないかな。
うん、うん。
で、金の話みたいな感じでね。うん。みんなやってんだよ、あんなことみたいなね。ヒデさんもやってるよ、みたいな感じ、うん、まあ、ところでさ、って言ってね、お前給料、お前どんだけ取ってるんだろうね。で、サブが7万で、俺9万でやって、オサムが20万だぜ、なんてさ。
なんでバレ分かったんだろう。
なんで分かったんでしょうね。
ねえ。
うん、ただしは、分けた紙の時6万で、築地行ったら18万って、まあ3倍になってるっていう。
そう。
ね
で、ただしの紹介でね、
うん、そう
銀座の店、
築地のなんとかさんが銀座にこう一本立ちするっつってね、うん、言って、 考えとけみたいな。だから お崎さんってあの中井のね、あの人も実はもう一口乗ってるみたいなのがね、一緒に来るみたいな、うん、まあ実際問題ここでサブはその給料の開きにショックを受けるんですよね、
うん、
ただしがね、特にただしが18万とはみたいな、
うんうん、
ね、前略おふくろ様って、まあヒデさんやおかみにいろいろあるからさ、当然気が引けるんだけど、とは言っても3倍になるとおふくろさんを楽にできるぞみたいな
ね
サブにしたらそういう思いがあってさ、そう、なんかだからその後銀座の店実際見に行くんだよね、うん、で貸しにもう一回行って、で川並戻ってくるみたいな流れがあって、うん、サブがそのヒデさんの顔がまともに見れないみたいな、
うん、
なんかこと言ってさ、うん、で中井の咲子さんがさ、こう話聞いたらしくて、サブにおうどうしみたいな感じでさなんかもうね、すでにそんなノリになってるっていうか、
そう、う
ん、でサブはそんな感じでずっと元気ないから、またそのかすみちゃんがこうそれを様子を見ててさ、
うん、
サブちゃんなんかあったのなんつってね、元気ないけどみたいな、かすみちゃんお金貸してくださいなんつって3万いや5万つって言って、そしたらかすみちゃんが半妻さんに聞いてみるつって、なんか今渡辺組の金庫番が半妻さんだからなんつって言ってね、
うん、
いやサブちゃんとは言わないわよみたいなね、
うん、
うまく借りるからみたいな、そんだけどやっぱいいですみたいな、
絶対うまく借りれないに決まってる
から、ね、絶対借りれないと思います、ね、
騒動になる。
まあ半妻に直でサブも相談すりゃなんとかしてくれそうな気はしますけどね、
まあね、
おふくろさんの問題でね、あれすればね、うん、まあでもその割り戻しをもらってることに関してもそのサブはすごい後悔しててさ、
そう
なんか嫌な気持ちっていうかずっともやってるんだよね、
うん、
ね、うん、そう、まあそしたらまあ若隆美じゃなくて川並にずっと忙しくて、
うん、
でまあ閉店後にまたほらヒデに呼ばれてさ、
うんうん、
ね、お前割り戻しって言葉知ってるな
あれ怖かったな、
怖いっすね、ね、おさむがね金もらわなかったかつって8万つってもらってませんつってもらってないですみたいな、
うん、
でまさかこう切れてさ、どういう証拠があってなんつってで調べたんだよつって言ってね、おさむが、
うん、
まあおそらくそのまあひいきにしてるそのあれでしょ、仕入れ先のとこかな、そういうところから聞いたんでしょうけどね、
うん、うんうん、
そう、何そうやって疑ってんだよ仲間内電話みたいな感じでまさか切れてさ、うん、そしたらヒデがじゃあもらってないんだなって言ったらね、もらってませんみたいなよし分かったっつって、俺は正義のない人間は嫌だっつって出てってくれっつって
ね、そううわー怖いよー、
これねヒデにこれ言われたらショックだよ ね、まあ、ことにサブはショックだよこれは、
うん、
ざわざわって感じでね、中井と冬子もみんなざわついちゃってなんか、
うん、
でまあお染めに結局またサブとマサは行くっていうか、
うんうん、
ね、まあ一団結みたいな、来るなって言われてんだからじゃあ行かんとこうぜみたいな、もう裏切んないお前みたいなさ、
うん
うん、でお染めはお染めで大変だよね、これいろんな立場の人を迎え入れるからさね、
お染めで喋ったらダメだよね
そもそもさ本当になんでいつもお染め行くんだろうってね、まあだいぶ不思議なんですけどね、そう、まあでも俺最近すっかりもうお染めも愛すべき男だなと思いながらね、
そうだね、
見てますけどね、まあそういう話してる時もおさめは割と同情しながら大変だよななんて言いながらね、
うん、
お金の面とかで同情したりなんかして、まあでもなんかサブはもう一人でちょっといたたまれなくなるっていうかね、こう一人で抜け出したら、
うん、
かすみちゃんがいてさ、なんか、うん、なんで砂時計かなんかにもう一回行って、うん、そしたらかすみとしのぶとその川田のお京さんがサブのことをこう心配してさ、
うん、
みんなでお金出し合って封筒にあれして、ね、気に全く気にしないでいいのよつってね、お金このお金つってね、だからヒデさんに謝ってつってね、お願いだからつってね、このまま辞めるなんて嫌よ絶対にダメなんつって言って、こうかすみちゃんとかしのぶちゃんなんかこうやって言ってくれてさ、
うん、
とってもいい子たちっていう、
そうだね、
感じなんですよ、うん、だけど俺はすでにヒデさんに軽蔑されてるわけでみたいな感じでさ、
うん、
でサブがまあとは言っても封筒を受け取って、アパート帰ると冬子が階段で待ってて、まあうん、またその全女子に愛されるサブって感じなんですけど冬子ちゃんがね、待っててその気丈に振るサブが大変そうなことをこう察知して、
うん、
すごいこう明るく振る舞うっていうかさ、な
んか、うん、
でサブがまた川並まで冬子のことを送ってって、ね、あのお兄ちゃん私信じてるっつってほっぺにチューするみたいな感じで、
うん、
なんかね冬子ちゃんがすごい可愛かったですよね
うんうん、うん
そうだけどさ結局翌日サブはいろんなその女子たちの行為をまたスルッと流して、
うん、
翌日は仕事休むみたいな、
うん、
なんか映画見に行って砂時計に一人でお茶飲んでみたいなさ、
うんうんうん、
なんか感じでさ、
まあとにかくタバコ吸っちゃコーヒー飲んで夜は日本酒をやたら飲むドラマ、
なんか川並がでもその間も気になって仕方ないみたいな、
うん、
でここでまたちょっと気になるセリフだったんですけど、昼間にコーヒー飲んでたら 今頃みんなは中井さんなんかは銭湯に行って、うん、お化粧の支度でもしてるかみたいなさ、うんうんうん、あそういうルーティンなんだみたいな、
ね、みんな仕事の前に一っぷろ浴びてるんだ
面白いですよね。朝早いじゃんみんな、うんうん、あれが意外なほどなんかねみんなして朝来て、
そうそうそう、
まあなんかそ全員で掃除とか、うんうん、おそらくその日のなんか仕込みの手伝いとか何やかんやいろいろやって、まあ、汗を流してお化粧し直して接客に入る。
昼休みが長いんだろうね。
昼休み多分長いんですよね、うん、一日がだから長い、緩やかに長いんでしょうね、いろいろね。うん、まあ、一日の山場が6時、9時とかそんな感じなんでね。
夜は10時半
まで。夜10時半までやってるん
じゃん。いや、サブがあの片付け終わるのが大体、
うん。あ、そうなんでしたっけ。
そう、10時半に待ち合わせしてることが多いから。
多分それで、かすみちゃんに事情を聞いた半妻がさ、こう、迎え来るんだよ、うん、砂時計に。かっこよかったんだけど、サブにさ、行こうっつって、笑いながらサブの手を取ったら、サブがかたくなにこう、動かねえから、うん、半妻がサブの横っ面バシって張ってさ、うん、行こうって言いながらさ、あの辺渋かったけどな半妻、いいなって感じが
体罰
ほんでさ、サブその袋のまま上っ張りとかも着ないでさ、うん、裏から遅くなりましたなんて言ったら、おうなんつってあっさりとこうヒデさんが迎え入れて、もうシレットマサが働いてるの、
あれこいつ
お前何なんだ本当
に最悪だよね、うん、
なんかウィンクしたくらいにしてね、うん、何それって感じがしたけどなんかね。そうでまあ夜は引き続きもずっと忙しくて、なんかサブが突然こう、うん、今言うのかって感じだったけど、ヒデさんすいませんっつって、うん、俺金もらいましたみたいなね、うんうん、俺もっつってマサもなんか同調してでヒデがもういいみたいな、うんうん、もういいって言ってまあホッとした瞬間に女将が旅行から帰ってきてね、ああなんかずっと温泉入ってて疲れちゃったみたいな、なんかニコニコと松の字となんかいい時間だったのか、すごいテンション高くねなんかして帰ってきて、うん、まあだからその割り戻しの件に関してはまあヒデとまあとりあえず和解っていうか解決してよかったんだけど、はい、まあただもう一つの問題はまだあるって
遺跡問題、
ね、遺跡問題があるってね、ここはでまあ終わってったって感じでした。
ああ、ね、面白かったですね。
これ面白かったね。実際のところ、おさむとかヒデさんってどうなんですか、割り戻しもらってないんですかこれはって感じです。
わからないですね。ねどうなんだろう。
ただその、
クビさんもらわなそうだけどな。
でもこういう、そういうことが慣習として普通にまかり通ってること自体わかってるでしょうね、普通にね。
ただね、うん、ヒデさんもうちょっとサブに、うんうん、金やってくれよって。
いや、全くそう思いますね。だって、いろいろお母さんの人ね、一緒に呼び、うん、暮らそうと思うんですとか。
ちょいちょい金をね、うん、なんか、パーティーの時とかくれるけど。
そうそうそう、まあ、それならあげるわなっていう。
そう。
だって、じゃあ、例えばヒデさんが25万、納むと10万ぐらい下がるでしょ、いくらなんだろうって考えて。うん、例えばじゃあ、ヒデさん30万としたら、6万と30万ってとんでもない差ですよ、それ
ね。5倍。
そりゃチップあげるし、うん、毎晩飲み連れてってやらなきゃダメだよっていう ね、感じはしますけどね。
はい、じゃあ18回です。サブは正吉の誘いで今より3倍近い給料の店に日曜日に手伝いに行くことになった、うん、どうやら採用試験のようだと正吉は言う。
そうそうそうそう。
その夜高校時代の同窓会の準備に来なかったタヌコのアパートを訪れたサブは彼女がベッドで苦しんでいるのを見つける、うん、まあ、これも面白かったですね。
めっちゃ面白かったね。医者も良かったっすね。
そう、あのただしがねひげ生やしててね、
なんかちょっと粋な感じ
なんだこいつみたいな
そうそうそう、一種の試験のようなもんだからってね。あの大竹さんっていうのはね、築地、築地中川っていう店の板前頭の大竹さんが銀座で店を出すってね、そこにこう、まあ、声かけられてるっつって、行って、まあ、一種の試験だそうだからみたいな。
ちょっと、ね、お昼ご飯かなんか作るのかなそれでもあの、うん、ヒデさんとかに、うん、あの急な、うん、本当は休みだったけど、うん、お客が来たから、
あ松之丞が来る、松之丞の予約が入る、松之丞の予約が入る、
それで、うん、できるかって言われて、うん、あすいません、
二人ともできない、うん、ね、
断って試験受けに行っちゃう、
うん、面白かったのが本当にそのふいこちゃんがね、お兄ちゃんお兄ちゃんっつって、お母さんに言っといたわよってベースアップの件なんすって弱気になっちゃダメよって、お母さんはあんな感じで意外と手強いからみたいな感じでさ、
う
ん
う
ん、
本当に手強
いね。おかみさんがそのサブね、サブちゃうなんすよね、うん、ちょっと来てなって正直に言ってねっつって、あなた私のことどう思うなんすって言って、嫌な女とかってとんでもないっつって、本当にどこも嫌じゃない、本当ですっつって、お茶どうぞとか言いながらやりたい毎度毎度面白いんだけど、うん、 店に対しては不満ないのってないですって例えばお給料はどうつってここでその分けた紙で6万5千円だったサブちゃんが、まあ、川並来たことでまあ5千円あげたわよねつって言ってね、うん、そのことに関して不満ないわよねみたいな、ね、
分けた紙からもう搾取は始まってた搾取の連鎖が起こって
分けた紙の頃から、うん、ねうちは少ないっていう話はちょいちょいなくね誰かの口から言われてたような気がしたけどね、うんうん、なんかねそうおかみが言うにはこの冬子がねけしかけたのなんですけどね、うんうん、その自分の小遣い欲しさにサブちゃんのお給料の問題まで引き合いに出して、うん、あの子ったらずるいのよなんかね子供のくせにみたいなさ感じでいやそれはすかねそれはすねって言ったらなんすかとか言いながらねまあそんなやり取りしてたら松の字から電話かかってきてねもしもしって言ったらあはいなんつって中央証券ですなんつって、おかみはなんかちょっとウキウキしちゃった。で、電話切ったら、まあ予約の話、予約の電話がそこで入ってさ、うん、すっかりご機嫌みたいな。ほんだらこう、今までのやりとりすっかりおかみ忘れてて、あれ何の話だったっけみたいな。サブはすっかり煙に巻かれちゃって、冬子がその部屋の外で聞いててさ、ダメじゃないお兄ちゃんみたいな。
冬子が言ってやれよ。
だっておかみさんうまいですからって言って、うん、本気なのかとぼけてるのかこっちがぼーっとしてられたりなんかどんどん話がなんかあって交わされちゃってみたいな感じ
ねえ、
うん、
冬子がサブちゃんは給料10万円にして
本当
バシッと言ってくれればいい
ただそのこのやり取りをおかみは計算づくで言ってたとしたらかなり手強い女だなって感じ
ねえまあさすが
さすがですよね
うん、
うん、そうまあ、そこでこう日常出てくれみたいな話をされるんだけど、まあ、無理っすみたいな、まあ、いいっすよ、大丈夫、大丈夫、俺とおさむでやるよ、じゃあみたいな、うん、サブはでもさ、ナレーションでもあったけど、まあ、できれば本当はこっちに出たかったみたいな、
うん、
ただ、まあ、正吉さんと約束しちゃったから断るに断れずみたいなさ、
うんうん、
感じでさ、まあ、そこで行くっていう感じだったかな、うん、
おかみ出てくるの、この回だっけ、
おかみって誰ですか、
ああ、分けた紙のおかみ。
あのね多分この次ですね僕はねまだ見れてないけどあらすじ見たらそのこの件がまだ先引っ張るんですよね、それでおかみにこうピシッと言われちゃうっていう感じです、
ね、そうそれでもね
よかったですか
だからね、うん、サブの給料を知った後で見ると、うん、お前何言ってくれてんだこんなね20代30近い男がさ、うん、一人前に暮らせるあれじゃないぞってい
ろんな条件が分かんなくてねなんかほらサブが住んでるアパートもさ、うん、おそらく多分激安で住んでるのは、
ええ、
あの多分料亭との関係性とか
あ激安なんですか
じゃないかな多分、ね、多分ですけどなんとなく分かんないけど家賃補助的な部分がなんかあるのか分かんないですよ、うん、その辺分かんないんだけど、
う
ん、
でも
生活にお金
がかかる寝泊まりしてたら2人分って言われ
る2人分とかですよね大家はアコギだけど、
うん、
一応その辺の補助はありそうな気もするんですけど、
うん
つまりその生活にあんまし金かかんなそうではあるんですよね。その板前だけやってれば、
うんうん、
食費も多分全部賄ってもらってなんじゃないかなみたいな、
うん
まあ、まあそういう意味で言うとヒデはあそこ住んでるんですよね確かに、
う
ん、
そうそう
川並でも川並では住んでないのか
川並はどうなんで
しょ
う ね
ヒデが暮らしてない住んそこに寝泊まりしてないとなるとちょっとまたよくわかんないですけどね、うん、その辺がまあよくわかんねえとこなんですけどね、うん、そうなんかこうかすみちゃんがまたこうサブちゃんこの頃どうしたのなんて言ってね、
うん、
大丈夫ですよ何ですかみたいな感じなんだけどかすみも気になってるっていうかさ、
うん、
でまた話題なんか変えちゃってなんか半妻さんソース感食らってるの知ってるなんて言って渡辺組でなぜかといえばそのにね子供が生まれるから年をたちの声が体調に良くないからしばらく来るんじゃねみたいなこと言ってそう本当くだらないな年が切れるみたいな感じねえだからそしたらかすみちゃんのとこにおふくろさんから手紙が来てるんだよ、
うん
ね、なんかサブには内緒で 3万貸してくれっつって、
うん
ね、サブはこの頃怖いからってなんか書いてあったんですって言ってさ、うんね、でサブちゃんかすみお母さんに私たちのこと言ってないのなんて言ってね言ってお兄さんのお嫁さんたちにはこういうこと頼まないのかしらみたいな兄嫁さんたちちゃんとしてあげてる人いないわけみたいなねでもいいわよ私3万貸すこれなんて使ってなんて3万の封筒をへそくりでなんか持ってきてくれて、
うん、
サブはそこでまた突っ張れるっていうかさ、
うん
ね、ナレーションでこう、まあ、一人でそこ席パーって立って冗談じゃないぜかすみちゃんつってみんな懸命にやってるよつって、
うん、
あんたにガタガタ言われる筋じゃねえよみたいな、
うん、
全力おふくろさまつってみんな一生懸命ですつって もし攻められるとしたらこの俺でありなんつって言ってんだけど、まあかすみちゃんも率直な感想だと思いますけどね。まあ、サブが
かすみちゃんサブがさ7万円だったら、かすみちゃん6万とか5万じゃないかな。
5万とかじゃない。
かわいそうだね。
もらって5万とか、
うん、
感じなんじゃないかと思うんですけどね。
ちょっと川波、うん、作手がひどいぞ。
忙しそうなのにね。
うん。
太客もなんか何人か忙しいね。なんかね。
そう。う
ん、そう、ここのでもかすみちゃんへの怒りとかどう思いました？なんか あんたにガタガタ言われる筋じゃねえよって結構きつい言葉だなと思ったんですけどね。
直接言ってない
でしょ。言わない言わない。なんかサブが怒って、うん、
ナレーションで。
そう。
まあでも、うん、
まあ痛いとこ疲れますよね。この辺デリケートなね、サブにとってのあれなんで、うんうん、
言ってないならまあしょうがないんじゃ
ないです
かね。
まあ、直接言ってないならあれか、
八つ当たりですよ心の中で。
八つ当たりなのかね。そっか。でもそうなんかすっかりこう普通に、普通かすみちゃんの存在みたいなものがなんかサブの中でどうなってんだみたいな、ね、
どんどん小さくなってい
くねえ、なんかね、そう。まあそんでこうなんかいわゆる採用試験的なものに行って、うん、サブとただしと正吉でなんかラーメン食ったぐらいにして、 そこでもなんかちょっと支度金的なものをもらってましたよね。
あれはその日のバイト代、
バイト代、要はバイト代ってこと
ね、うん、
でももうなんかそれこそさ、それに手をつけちゃったらもうよくやばくないですかって感じがあるけどね、うんうん、なんかね、
いやそんな大した額じゃないんじゃないかな。
だけどまあすっかり関係を持っちゃうことになりますもんね、それもね、うん、まあ、マサはそれでいいんだろうけどさ、サブなんかはいろいろここでもなんかヒデとのなんかね出会った時の回想なんかも挟んだりしてましたけどね、
うんうんうん、
まあ、サブこの日も忙しくて、そんで同窓会の打ち合わせがあるっつって、うん、ナイトのアパート行くんだよね。そのここで初めてここで出てくるのかな、うん、あの人がね、三浦さん、三浦陽一がね、最初いなくておふくろさんが出てきてね、
そうそうそう、おふくろさんを田舎から呼んで暮らしている
という、そうそう、すごい。
そうサブがやろうと思ってるのをやってるやつがいた。
そうそうね、でまあ地元の人でね、
うん、
おなじみさんでね、サブの袋についても詳しくてさ、
うん、
またロッジ行ったんだってみたいな感じでね、
うんうんう
ん、なんかちょっと前にあったけど、もう完全に恍惚よあの人なみたいなこと言って、あの恍惚の人っていうのは有吉サバ子のさ、うん、小説であったんだけど、
映画にもなった
ね、あれが1972年なんですよね、調べたら、まあ、ちょっと話題のねワードだったんじゃないかなっていうね、この年ね、うん、そう。まあそんな感じでお母さん、おふくろさんね、ナイトのおふくろさんとサブが話をしながら待ってたら、タナコからなんか電話かかってきて、ナイトの家にね、
うん、
でお腹痛いからつって言ってさ、今日ちょっと行けないつって、サブちゃんあの後で遅くなってもいいから一人で来てくんないなつって言って、ここが不思議だったんですけど、
うん、
なんか大丈夫ですか、すぐ行きますよとかさ、
うん、
分かった分かった、じゃあ早くここ終わらせてすぐ行きますとかさ、俺なら言うんだけど、
うん、
ここサブが黙ってたよね、ここでね、
うん、そんな深刻に受け止めてないんじゃないかな。
そういうことな、まあ、それとあと前回のやらかしちゃったっていう負い目がなんか記憶でしたっていうところあるとかね、うん、ああここで黙るんだよなサブはなって感じだけど、まあ、
うん、
でタノコは嘘、いいのいいのよなんてね、みんなによろしくバイバイなんて言って、そこで電話を切ってしまうっていう感じだったり、
うん
うん、なんだかなって感じがしましたけどね、
はい、
うん、まあそこでその案内状とかを加藤と内藤とサブでなんか3人に書いてる時の給料の話かなんかねしてぐらいにして、
うんうん、
内藤13万で加藤15万とか言ってたけどなんか、
うんうん、
ねもらったりで、お前偉いなおふくろさん呼んでみたいな話をしてんだけど、
うん、
なんかこうサブはなんかまたずっとそのおふくろさんのこととかモヤモヤ考えてて、そんなしてたらその加藤が酒入ってさ、またタヌコのどうでもいい噂話また始めちゃって、
うん、
ねすぐやらしてくれるぞあいつ、でもやめとけよあんな女みたいなさ、なんかそんな言い方、サブがそんでビールぶっかけてそ
のも
ん
ねえ珍しい田舎者に対しては態度が強く出られ
るいやもうでも本当にこの前編通してですけど、
うん、
まあ、今現在のサブに関しては、
うん、
まあ、おふくろさん問題がありますよね、うんうん、だからまあ、実際問題おふくろをどう暮らすかとかさ、
うん、
兄貴たちも含めてのその関係性でさ、うんうんうん、どうするかってことがまずあって、
うん、
それに加えてそのちょこちょことその知り合いには金の工面を頼んでる おふくろさんがいてさ、
うん、
これがまあ一番でかい問題としてあって、
うんうん、
でまあタヌコとまあちょっとうまくいかなかったとかさ、まあ、いろんなことがあったけど、加えてその川波からの遺跡問題とかもあってて、もういろいろと抱えてなさずっていう
ね
感じだからさ、まあ突発的にこのビールぶっかけたりもそれはあんのか、
まああいつはかけられてもしょうがない、
しょうがない、あいつはかけられるなってね
そのうちサブじゃなくても誰かがかけてる
そうそう、
サブだからビールで済んでるけど投げられてたかもしれない。
そうですね。まあまあちょいちょい爆発させる場面もね、まあ、ちょっと前にあの、ね、3人組に喧嘩売られてとかさ、大暴れとかもあったけどさ、
うんうんうん、
でまあ気になってやっぱそのタヌコのアパートに行ったらばね、その要するにその加藤のそういう話にひたすらこのなんかね、あれだったんだよね、タヌコに思いがいってさ、
う
ん、
そう
ひたすらかわいそうになっちゃって、うん、俺が守らなければいけないという気持ちになりみたいな、
うん、
どこまでも孤独な女でみたいなさ、ここがだからね、そう思ったんですけど、やっぱりそのかすみちゃんってのは、
うん、
やっぱりそのあの手塩にかけて育てられてさ、
うん、
周りに身内しかいなくてさ、
そうだ ね、
親自分 の、 その家も身近にあって、
うん、
近所の、ね、両手で働いてて、
うん、
いいとこの人と結婚できてっていう、まあ、いろんなものを全て満たされてる人で、
勝ち組 だ、
そうだ、ここでの対比としてタヌコにサブがやっぱ思い行くっていうのはやっぱあるんだなってい
う
の、
ね、う
ん、
そうだね、
あるんですけどね、
何もない、
うん、
変な噂ばっか
だ、だって身内にも電話するの控えるぐらいのさ感じでさ、
まあ、海ちゃんも似た感じ
だし、海も似てんすけどね。そういう悲壮感皆無なのもすごいですね、海もね。逆に考えるとね、
うん、
そうなんですよね。まあだからサブがそれで、まあ、タヌコがすごい苦しんでて、なんかこういう時って条件反射的に救急車とかで呼ばないもんなんですね。
ねえ、呼べばいいのに、
ね、呼べばいいのにと思いますけどね、普通にね、うん、なんか病院であちこち断られて、
そうそうそうそう、
これで7件目ですなんて言って、なんか医者に断られちゃったから、うん、もういいや
つって、と救急車呼べば一発で解決する、
うん、本当だよね、こんなのね、
うん、
でもう病院どんどんどんどんノックして何件目かでね、それでも医者かよクソババーとかって言ったら、
うん、
クソババーとは何ですなんて言って、バッと持ってお金出てきて、なんか幕下でね、うちの人は今日朝6時から行って休館で、なんかもうやっと帰ってきたと思ったらまた今出かけてって、今やっと戻ってご飯食べてるとこなのよなんてね、それでもあんたまた見れっていうのなって、
うん、
なんか おばはんがすごい幕下でて、
うん、
サブがタジタジみたいな時にさ、そのタルミゴロさんつってあのね役者さん、
はい、
あの肌にっていう医者だったかな、
うん、
肌にさんが出てきて、
味わい深い、
味わい深い、うるさいな、静かに してくれよみたいな感じでね、
うん、
で一緒にくっついていってね、
どっかでさ、うん、お医者さんが救急車呼べなって言えばいいのにね、
家までやっぱ行くんですよね、
うん、
あのタヌコのアパート行って様子見て、そこで救急車呼びなさいっつって言って、
うん、
でその後実際手術もあの人やったのかね、
なんかやってた、
やってたっぽいですもんね、うん、なんか待ち合わせ出てきてさ、
うん、
でなんか子宮外妊娠とか言ってたけど、あの傷は何、いつのやつだいみたいな、なんか下ろしちゃった過去があるらしくて、
うん、子宮外妊娠は流産の一種じゃないですかね、意図的に下ろすのはまた別じゃないですか、
うん、子宮外妊娠ってことが嘘なのかなと思ったんですけど、
ね、子宮外妊娠ってね、うん、ブラックジャックで最初に知ったんだけど、だからなんか変な形で子宮の外側で受精卵が育っちゃうってことなんじゃ、うんうん、
あ、意図、自分の意図とは別でってこと、そうなっちゃう
じゃないですかね。
あ、そうなんだね。
病気っていうか事故っていうか。
あ、そうなんだ。
ど
う
な
んだろうと
思って、まあ、ちゃんと調べてみます。
ねえ、なんか言って、まあそしたらサブはね、もうてっきりその旦那さんがなんかと勘違いしてるっていうかね、このタルミゴロウさんがね。うん、で、嘘忘れてなんて言ってね、うん、そこで取り付くと、まあ、あのお医者さんがすごいいい味で、
うん、
よかったですよね。
そう、
うん。あの人あれよ。あの。トラさんのさ、若尾彩子さんのほら小泉さん微妙って言ってたあの、
はい、
マドンナでさ、
あ
の小説家の冴えない小説家でほら、トラヤに優子さん、あの若尾彩子さん働いてて勝手にほら迎えに来る、悪かったっつって迎えに来てタバコスパって吸ってる変な親父いたじゃん、
はい、
あの人がこのお医者さんみたいな、いい演技してましたね、
そうですね、
そう、まあね、またここでさらにサブはね、この傷のね、下ろした過去みたいなことになんかね、
うん、
サブはショックでさ、ただここはこうショックっていうのはそれこ そ、 そのさっきからそうなんですけど、要はその下ろしたこととかさ、そういうことじゃなくてさ、
うん、
やはりそのこの傷っていうのはその東京で一人で生きてきた傷跡のようでって言ってさ、
うん、
辛いみたいな、だからもうかなりこうタヌコに寄ってるなみたいな感じでね、
うん、
なんかこう、まあ、なんだかんだってそこにこっちかに来てから、まあ、別れてから10年経ってて、
うん、
まあ、俺にとってっていうよりもその女の子の10年っていう歳月っていうのを思うとみたいな、
うん、
サブはこうたまらない気持ちになるみたいなさ、
うん、
感じがあってさ、うん、まあ、そこでそのサブはそもそものこの東京に出てきた時のヒデとの会話をすごい思い出してて、
うん、
なんかこう 4年目ぐらいにヒデと会うんだよね、その板前修行の4年目ぐらいに会って、はい、俺とこの修行は辛いぞって言って、給料も安いからって、いいんですって言って、続くかなって言ってね、でお袋に言われてるんですと、お前は長続きした試しがないって言って、根性がないから、もうこれだっていう人のもとでとことんやってみようって、その人にいいって言われるまで仕込んでもらえって言ってさ、一人前になったらお前に食べさせてもらうからっていう、お袋の言葉をなんかヒデに打ち明けるっていうかさ、
うん。
うん、まあまあそんな過去、まあそんなことまで相談されてるならなおさらなおのことヒデさんもちょっとサブのことね、うん、よろしくって感じがするんですけど
本当ですよ、うん、
そうで、まあサブはそんなこといろいろつらつら思いながら朝までタヌコの元に付き添ってあげてて、
うん、
なんかタヌコはそこで 目覚めたらサブがいるから割とちょっと感動するっていうかね、
うん、
そんな風に優しくされたの東京に出てきて初めてなんて言って、ここまた泣かすなっていうあれがねするんですけど、これあれですかね、やっぱタヌコは続くんですか、これなと。
タヌコはね、うん、続いちゃいます
ね。ですよね。だってさ絶対これ続かんけこれこそ嘘だろっていう感じがして、い
やここに来てね、うん、マドンナ登場ですよ
本当っすね。いやというのもね、次のセリフすごい良かったんですよ。なんか要はその病室をその後にして深川にサブ朝帰ってくるわけよ、
うん、
それからさ深川に帰ってきていつもと違う朝に見えたっつって、
うん、
山形から東京に来て初めて見た朝に似ておりっつって終わる。あ、ここでサブまたこうステージが変わったな、ここっていうね、
2度目の状況だ。
だからさ ここでこれこそタヌコと進展なきゃこれ嘘だろという話だから、
はい、
非常にその辺がこうね期待させる回だったなっていうのが、
はい、
でも本当にいい3本でしたね今回ね。
そうなんですよ。いや、うん、でもねこの後ずっといいんですよ。
良さそうですね。だからねもうね次そのおかみ出てくるし、その次大原玲子さんとか出てくるじゃないですか。俺もなんか面白そうこれやろなんで、
はい、
あと2回ですね収録ね。
そうですね、はい、
もうちょっと畳みかけてみますこれから。
盛り上がっております。
さあ、いや
面白かった。今日もどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
さよなら。
はい、そうそう。
この映画味わうの。